ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。それではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本日はどのような質問が届いてますか？
はい、はじめまして。私は30代半ばの独身女性です。私の心にすっと入ってくるのはこのブログだけです。ありがとうございます。今日は過干渉の母親と結婚について相談させてください。私は幼少期に父親が他界、母は悪口や愚痴が会話の9割で、それが当たり前の生活だと思っていました。それでも恩返しがしたくて、毎月多額の仕送りを続けました。私は20代の時に癌が発覚、それと同時に母が脳卒中となり入院をしました。そのため、私の病気のことは母に言えず、母の友人に先に相談をしてしまいました。それを恥ずかしいと言われ、母は激怒。会えば大喧嘩。正月も帰りたくない。でもそれが許されない恐怖と、母がかわいそうと思う複雑な気持ちが続きました。そんな中、お付き合いしている彼がプロポーズをしてくれましたが、準備中に両家の意見が合わず、気がつくと母の意見に賛成していて、私は自ら婚約破棄をしました。その後私は仕事を辞め、世界に旅に出かけました。しかしその時も母のメールの呪縛から逃れることはできませんでした。そんな中、大好きな人に出会いました。でも後につながるような関係を築くことができません。考えると今までの母との関係にキーが隠されているような気がします。アドバイスをお願いします。よろしくお願いします。ということです。
はい。ありがとうございます。まずブログを読んでくださっているということで、いろいろご自身のことを詳しく書いてくださっていてありがとうございます。ただですね、これ実は今ナッチが4分の1ぐらいに省略をしてくれたんですけども、実は4倍ぐらいの文章でね、詳しく書いてくださってたんですけれども、ご本人はなんか、情熱的な女性というふうにね、最初書いててくださって、ああ、なるほど、と思ったんですけども、いろいろ、今日はですね、ちょっと違う視点から、なんかお話をね、していけたらな、というふうに思うんですけれども、ただですね、お話を伺っていて、あと原文もね、今、一緒になっと読んでいて、アドバイスということなんですけれども、母親との、ことが、なんて書いてましたっけ？キーポイントだっけな。
ああ、そうです
ね。ですよね。キーが隠されているというふうに書いてくださってたんですけれども、ご自身のね、何が、その母親、お母様との関係で、それで多分恋愛、 にもそれが関係してるんじゃないかっていう悩みだと思うんですけど、まあ、お母さんとも、お母様との関係に悩まれているのか、まあ、ご自身の恋愛に関して悩まれているのか、まあ、両方だと思うんですけれども、あまりね、こう、はっきりとちょっと悩みがわからないかったんですけれども、ただ、ちょっとね、違う、先ほども言いましたように、違う方向から、今日はちょっとお話したいと思うんですけれども、まず、こう、母子癒着みたいな、お母様との関係って、本当にこう、根深いパターンが多くてですね、よくね、お母さんを助けるっていうふうに、幼い時にこう、決心した思いを、こう、未だに貫いている、ところ、方って結構多いんですね。で、まあ、情熱的な方にも多いですよね。まあ、それっていうのは、お母さんを助けるっていうのは、こう、小さい時に決めた人っていうのは、まあ、結構多いですね。私もありましたね、やっぱり。で、ポイントなんですけども、どこかにお母さんのことをかわいそうだと思ってるんですね。それがすごくポイントなんですけれども、やっぱりお母さんがかわいそうだから私が何とかしなくちゃっていうことをすごく深いところで思ってる方が多いんですね。で、以前ね、ちょっと別のクライアントさんで、ちょっとこんなような話があって、まあ、同じくお母様との、まあ、タイプは違いますけれども、そういう癒着に苦しんでいて、まあ、海外にやっぱり同じく、留学をね、された方がいたんですけれども、その方が、帰国するたびに私のところに、いらしてて、いつもね、不思議な話をしてくれるんですよ。なんていうかというと、お母さんは、時差が計算できないから、日本時間で電話をかけてくる。うん、で、留守電にめちゃくちゃいっぱい言葉を残してるらしいんですよ、うん、お母様がね。
うん、
で、私は時差を計算して、お母さんが忙しくない時間を考えて電話を かけてるらしいんですね、その方は、
うん。
で、そこから延々と愚痴を聞かされ、もうムカついて喧嘩するっていうふうに、いつもその彼女は言ってたんですね。で、私はね、なんで電話するの？って聞いたんです。すると、なんかかわいそうだからっていう答えが返ってくるんですよ。で、普通そんな嫌だったら電話しないよねって言うと、そうなんですかみたいな。でもなんかあったら、なんか娘は私しかいないし、なんとかかんとかでっていうもう理由がずーっと並ぶんですね。でもじゃあお母さんのことそんなにも好きなんだよねって言うと、いや、好きっていうか、みたいな。放っておけないだけで、みたいな。なんかもう本当なら結婚してさっさと縁を切りたくてって、またずーっと永遠と言い訳を言うんですね、その彼女は。で、まあ私は思うんですけども、もう大好きなんやな。大好きなんだねって。今も助けたいんだねって。お母さんのためにずっと頑張ってきたんだね。っていうか、お母さんが唯一の支えだったんだね。もう、っていうふうに思ったんですね。まあそう言うと彼女はすごい、図星なので、なんか、ってなるんですけれども、要は生きる基準がお母さんということなんですよね。で、結局、そういう方っていうのは、なんか、まあ、潜在意識では、変な話、お母さんと彼氏、まあ、どっち取るなんて話、どっちもね、選ぶところではないんですけれども、深いところでお母さんを優先するって決めてる方とか結構いるんですよ。なので、自分が幸せになってはいけないみたいな。例えば素敵な方との出会いがあったのに、なんかお母さんのことを気にしてるっていう方、まあその方はそうだったんですよ。まあそれが癒着っていうことなんですけれども、その、今のね、このお便りの方も恩返しがしたいというふうに書いてくださってますけども、そうなんです。ひどい方は、給与全部お母さんにあげちゃう人とかいるんですよね。で、そういう方っていうのは子供の頃から、そのお母さんに聞かされてたんですよ。ずっと。お母さんはかわいそうな人なのって。だから、〇〇ちゃんの助けが必要なのっていう洗脳に見事にはまっている。なんか、私はかわいそうなのっていうお母さんの洗脳に、見事にそのまま洗脳されて、あ、お母さんはかわいそうなの、私が助けなきゃというふうに、まあ、洗脳されてるから、癒着があるから信頼ができないんですね。お母さんも一人の大人で、一人の女性で、自分でまず、自分の足で立って生きていけるっていうところを信頼ができないんですよ。まあ、洗脳されてるので。で、もちろん、その頭では分かってるんですよ。頭では分かってるけども、行動が伴わないんですよね。 だから、お母さんを守るっていうふうに小さい時に心に決めた自分がいるので、うん、あ、そんなことをしたらお母さんを見捨ててしまうっていうような気になってるんですね。まあ、以前のポッドキャストでもお話ししましたように、まあ、親を見捨てようっていうふうに私はね、言っていて、結構いろんな方にいろんなことを言われましたけれども、本当にね、見捨てるぐらいの覚悟が必要ですね、こういうタイプには。なぜかというと、やっぱり、深いところで、どうしても自分は幸せになっちゃいけないとかっていうふうに思っているので、そうじゃなくて、なんだろうな。もう自分は自分で生きていける。もちろん、人間ですか、支え合ったり助け合ったりは大切ですけれども、その前に一旦その癒着を切るためにも見捨てるぐらいの覚悟が必要ですね。まあ、覚悟ってまあ勇気っていうか、そうですね。うん。で、まずその、自分は洗脳されてることに、こう、なんですかね、気づくというか、あ、なんだ、なんか私かわいそうと思っちゃってるっていうことに、まず前提に気づくということですよね。で、まあ、キーワード、まあ、おっしゃるように、まあ、今の内容です。まあね、ちょっと、いろいろ別の角度からもお伝えしたことあったんですけど、まあ、今回は親離れについてちょっとの角度からお話すると、まあ、親離れがキーワードになるということですよね。だから、すなわち先ほども言いましたように、お母さんを一人の大人の女性として信頼することですよね。を、それを実践するときですよね。だから、それは、自分が自分を生きるときでもある。でもお母さんに洗脳されている分、自分を生きることができてませんよね。だから、ひどい方ですと、なんだろうな。なんか自分では好きな服を着てるつもりだったけど、知らないうちにお母さんの、嫌な顔をしない服を選んでたとかっていう人もいるし、自分では自由に恋をしてきたつもりだけど、どっかでお母さんが気に入りそうな人を無意識に、なんか選んでいたっていう話もよくありますね。ですから、親離れして、もうようやく自分を生きるということを気づけるとするならば、お母さんを手放す、癒着を切る、そしてもう信頼するっていうところに移っていきたいんですね。で、その、癒着を切るっていうところに、まずその口に出してね、いただきたい、まあ、ワークというか、のをちょっとご紹介したいので、よかったらちょっとなって私の後にね、ついて言っていただけたらな、って思うんですけれども、うん、よかったらこれ口に出していくと結構効果がありますので、ちょっとよかったらね、こうブツブツつぶやいてもいいのでやってみてください。それでは、私は私、母は母、
私は私、母は母、
私の人生に母親は関係ないし、私の人生、母の人生に私は必要ない、
私の人生に母は関係ないし、私の人生に母の人生に私は必要ない。
はい。私は母に関わらず幸せになれる。
私は母に関わらず幸せになれる。
母は私がいなくても勝手に幸せになる。
母は私がいなくても勝手に幸せになる。
私は母を一人の女性として見ることができる。
私は母を一人の女性として見ることができる。
私はこの瞬間に自分の本音でしたいことを選択する。
私はこの瞬間に自分の本音でしたいことを選択する。
私は私、母は母。
私は私、母は母。
というのをですね、ちょっとブツブツとつぶやいて、いただくと、結構ね、癒着の激しい方だと、なんかね、気持ちが悪いっていうおっしゃる方もいるんですけれども、うん、このパターンには、罪悪感というね、ちょっと厄介な感情が絡んでいることがすごく多いんですね。ですので、多分これを言ってると、罪悪感をこう刺激するのがね、こう、ちょっと大変になる方もいるんですけれども、これを言っていくことで、楽になっていくんですね。まあ、ブツブツ、お一人の時でいいので、つぶやいていくといいかなって思うんですけれども、あとその、ね、ご病気になられたっていうふうにね、書いてあったんですけれども、やっぱりね、ご自身でもわかっていると思うんですけれども、やっぱり、なんだろうな、もっとこう自分をね、大事に しようっていうサインでもありますし、もっとこう、自分がね、あれ、先ほどあっちの読んでいただいたのが入ってるか、原文にはね、女性として ブログとかをね、読んでいただいて、女性としても意識が高まってきたというふうに書かれてたんですけれども、やっぱりね、自分が女性として喜びを感じられる時間をね、自分にちゃんと与えてあげる。そして、こう、穏やかな空気の中で、こう、自分が抱えてきたものを、毒をね、もう吐き出していく、ような、ことをしていくといいと思うんですね。だから、方法はね、もう考えなくていいと思うんですね。ただ、その感覚を感じてみる。方法論ばかり頭で考えるんじゃなくて、今の感覚を、感じてみていただければいいかな、っていうふうに思うんですね。そして、もう一つね、意識していただきたいことがありますね。それは、母親せいしないってことですね。で、母親は関係ないってことですね。まずもうこの思いを徹底的に意識して、もらえるといいかなって思うんですけども、まあ、このね、方は違うかもしれないですけども、例えば幸せになれないとか、恋愛がうまくいかないとか、結婚がね、できないっていうのをね、結構ね、その原因を全部母にね、しちゃってる人が多いんですよね。だから、お母さんのせいで私は幸せな、なんか、恋愛ができないみたいな。で、時に、これもいやらしいなと思うんですけど、心理学とかもね、それを後押しをしてしまうこともあるんですよね。でもね、関係ないです。なんか、よくね、すぐ過去にとか、親との関係がとかってよく言われてるから、やっぱりそういうふうに思われ、多分母親がキーワードだと思うんですっていうふうに書かれてたと思うんですけど、関係ないです、はっきり言って。なので、はっきり言って癒着を選んだのも自分なんですね。で、その彼を好きになったのも自分だし、結婚しないのも自分なんですね。で、結局誰かのせいじゃなくて全部自分自身が選んだっていうことですよね。それをこう、母親がギャーギャーうるさいから話を聞いてあげたとしても、それも自分で選択してるってことに気づきましょうってことですよね。で、まあ母親がその文句を言うから仕送りしたのも結局自分の選択ですよね。で、もうとにかくお母さんのせいにしないっていうのはすごく大切なことですね。なので、先ほどのワークに、私は私、母は母っていう意味なんですね。まあね、私もね、こうやって熱く今、情熱的なね、女性ってことで、私もちょっとまた熱く喋りましたけど、私も実はね、どこかで母のことをすごくかわいそうだと思っていたので、私が助けなきゃって思っていましたし、母は辛いんだと思い込んでたんですね。でも、それを選んでたのも自分だってことだし、母は母で大丈夫だっていうことだし、大丈夫じゃなければ、違う行動を取ってますしね。ですので、無駄にね、母親の過干渉もあると思いますけど、こちらの過干渉もあると思うんですよね。余計なお世話、親子とはいえ、何かあった時に助けをね、助ける愛は大切なことですけども、無駄に、入り込まないことですね。これはもう本当に、とても大事なことだと思いますので、ぜひね、先ほどのマーク、私は私、母は母っていうのをね、やっていただければかな、いいかなというふうに思うんですね。これ、母は母っていうのをね、こう、今さっきのワークを書いてみてもいいですね。で、母は母っていうのを書いていると、はははははは、ちょっとくだらないんですけど、ってことにちょっとね、この間ね、クライアントさんとやってたら、はははははってちょっと気づいちゃえば、ちょっと爆笑しちゃったんですけど、そういうふうに笑えるようになると、一歩抜けるったことになりますね。ですので、よかったらね、お試しください。はい。長くなりましたけどね、どこかね、拾っていただけるところがありましたら幸いです。それでは、本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。あ、違いますね。失礼しました。この後に、ちょっとナッチの、アナウンスが入りますので、ナッチよろしくお願いします。
はい。この番組では皆さんからのご意見ご質問をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい、大変失礼いたしました。それではまた次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる 有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。 URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それではまた次回お会いしましょう。